本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時から宜野湾シティ FM81.8MHz、 毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、今夜も始まりました、ワンナップタイム。パーソナリティの大浜彩子です。
はい、もう一人のパーソナリティのコバです。
はい、それではワンナップタイム今夜もゆるくやっていきましょう。ということで、
はい、
はい、コバさんこんばんは。
こんばんは、どうも。
はい、今日もね、あの二人でお送りしていきたいと思いますが、
です。
はい、気づきました。
いや、
番組、
番組冒頭
最初の冒頭の、
うん、オープニング
オープニングね、皆さん気づいていただけましたでしょうか。
ね、
変わりましたよね。
変わりましたね。
新しく、
はい、
はい、ワンナップタイムの、BGM っていうのかな、これ、オープニング曲か、うん、ね、新しく生まれ変わりました。
ノリノリでしたよ、
ね、
うん、
ノリノリ、沖縄の民謡をね、
う
ん、ちょっとこう組み合わせた感じで、はい、で、あの今日の、ね、特集にもつながるんですが、
はい、
実はね、あのこれを私たちの大好きな、
はい、
方にね、あのオープニングと、ね、あと、まあ、エンディングをね、作っていただいたということで、本当に、
はい、
あのすごい私たち、あのワクワク。そしてね、こういう風に素敵な曲をご提供いただけたので、
はい、
本当にこうまた嬉しく ね、
そうですね、
番組をパワーアップしていきたいなっていう風に、ね、
はい、
思ってるんですが、まあ、あのちょっと先ほども触れましたが、今日の特集にも関係してきます。
はい、
ね、コバさん、それでは今夜の特集は何でしょうか。
はい、ワンナップタイム第30回目の特集は、沖縄民謡の進化系、琉球テクノポップ。沖縄伝統文化である沖縄民謡を現代音楽と融合し、現代の若者にも聞きやすく、同時に伝統的な沖縄民謡音楽が斬新なアレンジで生まれ変わる。広げよう沖縄伝統文化、時代とともに発展していく沖縄音楽。2021年の今、琉球テクノポップがさらに熱くくるんじゃないでしょうか。ということで、うちなんちゅうの彩子さんには琉球テクノポップはどんな印象を持たれていますか。
はい、まあ、あんまりね、琉球テクノポップっていう風に意識したことはなかったんですけど、
はい、
まあ、でも沖縄の音楽って、まあ、明るいものもね、音階とか音楽 の、 あの風潮っていうの、うん、空気がね、明るいものも多いの で、
です、ね、
テクノ系と相性がいいのかなっていう風には思いました。
なるほど、
うん、うん、はい。
琉球テクノポップとは、
沖縄特有の音楽をテクノミュージックに融合させたオリジナリティあふれるサウンド、クラブテクノに琉球音階、沖縄の楽器など、沖縄琉球のさまざまな要素を音楽制作の基盤にし、広く耳なじみのある楽曲を斬新なアレンジで生まれ変わらせたサウンドでございます。まさに沖縄を愛し、琉球音楽への思いとテクノサウンドを融合させた音楽こそが琉球テクノポップなのです。
DJ ササとは、
2021年現在、琉球テクノポップの中で代表的なアーティストの中の一人といるのが DJ ササでございます。 DJ 歴30年、沖縄民謡を現代風に斬新にアレンジしたり、 J-POP などに琉球音階を入れ込んで沖縄らしい音楽にアレンジしたりと、 DJ ササの作り出す沖縄を愛するチャンプルーサウンドは高い定評があり、近年も沖縄関連 CD を数多くリリースされております。沖縄お土産 CD のパイオニアと称され、国際通りのお土産屋で流れる BGM のほとんどが DJ サササウンドといっても過言ではありません。
琉球テクノポップの代表例。
それではここで DJ ササの作る琉球テクノポップをご紹介いたします。沖縄民謡とテクノをチャンプルした CD 琉球カフェラバーズが発売中なんですが、このアルバムは DJ ササのおすすめでもあり、あさとやゆんた、翼を休めに来ませんか、わらび神などを含む10曲が収録されていて、沖縄の皆さんに愛されていて馴染み深い有名な曲ばかりです。そんな沖縄の民謡の数々が DJ ササによって大胆にキャッチーに生まれ変わったアルバム琉球カフェラバーズ、琉球テクノポップの代表的な一例となります。実は今回から当番組ワンナップタイムのオープニング曲とエンディング曲を DJ ササに作っていただきました。沖縄らしい琉球テクノポップなオープニング曲に変わった、皆さんお気づきになりましたよね。そして実はですね、今回 DJ ササが沖縄に来るとのことで、わずかな沖縄滞在期間中、どうにかワンナップタイムの取材を受けていただけないかとの一心の思いでした。DJ ササが東京へ戻る日の当日、まさに那覇空港から飛行機に乗る直前に多忙なササさんのお時間をいただくことができ、那覇空港でインタビューをさせていただくことができました。当日私とコバさんで那覇空港に行き、空港で DJ ササのインタビューを聞くことができましたので、それでは皆さんお聞きください。インタビュー中に空港内の放送や周囲のざわつきが入って聞きづらい部分もございますことを事前にご理解お願いいたします。それではインタビューどうぞ。
ワンナップタイムの小畑と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、DJ ササと申します。沖縄音楽をこよなく愛し、自分のテイストとチャンプルするためにいろんな音源を作ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 DJ ササさんの今現在の主な活動についてご紹介をお願いいたします。
今はですね、まあもちろんあの CD の企画制作も行ってまして、 DJ ササ関連 CD は今102枚出てまして、はい、であとはいろんな方とコラボしたりですとか、最近だとあのヨメニーというですね、まあ青年というか彼とコラボしてまして、でヨメニーが歌う加山雄三のカバーのお嫁においでをカバーしたりとか、そういうこと楽しくやってます。はい、福岡行きでございます。イミディエイトリーいいのかな、福岡には行きませんけれども、あとは PR 動画の BGM を作ったりですとか、トカシキのジャケットフォールあの284イミディエイトリー福岡、そうなるよね。なるよね。で、なんだ、あ、そう、観光大使をしているトカシキ島の PR 動画冬編、冬バージョンというのを今年作りました。でそれはもうあの絵コンテから、タレントのブッキングから、カメラマンのブッキングで動画編集と BGM は私が担当してっていうのを作ったりですねしてますね。
DJ ササさんの音楽の原点についてお聞かせください。
中学に入って、入学祝いにラジオを買ってもらいまして、で、ラジオが当時流れてた、ニューミュージックというジャンルがあって、アーティストで言うとさだまさしだとか、松山千春だとか、そういうのを聞き出して、で、レコードを、限られたお小遣いの中でレコードを買ったりとかしてて、で、あとその洋楽もラジオでから流れてきてたんで、で、ラジオで洋楽をいっぱい聞き出して、で、僕の世代だと、街に貸しレコード屋さんっていうのがありまして、で、そこで、まあ、レコード買えないんで買ってき、借りてきてレコードでカセットにダビングして返すっていうのをね、やってましたですね。で、中学3年生の夏に、 某 FM 局から、YMO のソリッドステートサバイバーのライブバージョンが流れてきて、でも衝撃を受けて、なんだこれはと、もうこれは未来の音楽だということで YMO を、いろいろ調べてですね、で聴くようになって、で高校に入ってもうどっぷりそういうテクノ系の音楽、テクノポップ系をいっぱい聴き出して、で大学に入って音楽サークル入ってバンドでキーボードを演奏してましたですかね、うん、でバンド活動はまあ大学時代を一生懸命やって、で社会人になって友達と好きなレコードを持ち寄って友達の家でレコードを聴くっていうちょっと遊びとかやってて、でこれちょっと DJ っぽくどっかでイベントやろうよってなって、で西麻布のクラブを借りて、で友達呼んでパーティーをやったんですね。でまあまあとても楽しくて、でも友達の前でしかレコード回してなかったんで、まあ、ちょっと内輪乗りっぽいなってなって、ちょっと全然知り合いがいないような第三者の前でやってみたいなと思って、三宿にあるウェブっていう箱でスカのイベントやってる人がいて、でその人にメールして初めましてで、今度はスカのイベントをやるようですけれども、ギャラいらないんでレコード回させてもらえませんかっつったら、ぜひぜひってなって、それで初めて誰も知り合いがいない前でレコードを回したらえらい盛り上がりまして、で、あ、これは楽しいな、DJ ちゃんとやろうってことで、で、いろいろやってて、で、あとはそうですね、で、まあ当時サラリーマンしながら DJ をやっていて、で、沖縄に出張で来ることがあって、で、その時に沖縄のスカバンドにまたメールしまして、初めましてって、東京で DJ やってるもんなんですけど、今度沖縄行くんで、飯でもどうですかって言ったら、じゃあせっかく来るんだったらイベント作りますんで、レコード持ってこれますかって言われて、はい、わかりました。レコード持って出張で沖縄に入って、で、昼間仕事して夜、迎えに来てもらって、沖縄市の方でですね、なんかあれなんだろう、まあ、バーかな。ライブができるようなバーがあって、でそこでバンド3つと自分の DJ というイベントを作ってくれて、それでまたもう全く知り合いがいない、かつ全員うちなんちゅの前で DJ をやったら、またそれもね、アホほど盛り上がってですね、でそこからまた来てくださいって、その3ヶ月後にまたイベントで呼ばれて DJ で来たりですとか、そこから沖縄に来る回数が始まっ、来るっていうのが始まったって感じですかね。もうだいぶ前ですよ。でももう15年ぐらい前ですね。はい。
いつ頃からプロとして音楽活動を始めたのでしょうか。
で、まあ、いろんな場所で DJ をやってたら、レコード会社の人からお声がかかりまして、なんか一緒に CD 作りませんかと。で、言われて、で、その時に70年代の沖縄の民謡をちょっとアレンジした、シングルとかを持っていて、で、それを、こういう曲を集めた CD を作りたいって、で、レコード会社の社内企画も通って、で、マルフクレコード、マルテルレコード、RBC レコードの3社から、ちょっとかっこいいやつを、コンパイルとか集めてコンピューを作ったのが2003年に出した、琉球レアグルーヴっていう CD なんですよ。で、これがですね、大ヒットしまして、で渋谷のタワーレコードに1年間コーナーができる。
うわ、すごいですね。
はい。そうそうそう。そっからですね、だから、あ、コンピの CD の作り方ってこうやって作るんだっていう要領が分かったんで、で、まあ沖縄だけじゃなくて、ジャマイカの音楽であったりですとか、カリプソを集めたりとか、そういうのをいっぱいいっぱいやりだして、で当初はもう既存音源集めたコンピ CD ばかり作ってたんですけど、途中から多分新しくレコーディングした音源集めたコンピ CD を作り出して、でさらに行って今度は自分でその打ち込みとかアレンジをするようになってきたん で自分アレンジの CD をたくさん作るようになったっていう感じですかね。だから2003年からだから18年ですね。はい、そんな感じでございます。
今まで発売したシングルやアルバムの数を教えてください。
というわけで2021年9月現在発売した CD は DJ ささかねは102枚です。それであとはシングルというかアナログ版を1枚、出しましたね。これはヤラファミリーズの音源をリミックスしてもう打ち込みでテクノ、ちょっとテクノ風味も入ったというのがありますかね。はい。
DJ笹さんは今では数々の沖縄民謡をリミックスしていますが、沖縄にはいつ頃から興味を持ち、また興味を持ったきっかけを教えてください。
30年前にですね、当時付き合ってた彼女が沖縄に行きたいって言ってきまして、で僕は全然沖縄のことを知らなくて、ハイサイおじさんぐらいしか知らなかったんですけど、沖縄のことは、あ、じゃあ全然わかんないから、じゃあ予約してよって言って予約して取ってもらったのが久米島の旅だったんですよ。で久米島3泊の予定だったんですけれども、あの台風が来ましてですね、すごいスピードの遅い台風が来まして、で久米島から5日間出れなくなってですね、でそういうちょっと珍道中があったんですけども、その時にそのホテルのプライベートビーチで、あのジャマイカの古い60年代の音楽の CD を持ってって、でプライベートビーチで青い空と海を見ながらジャマイカの60年代の音楽を聴いたら、なんだここは日本じゃねえ、すげえってなって、それで一気に沖縄に興味を持ちましたですね。はい、だからスタートは当時の彼女の沖縄に行かないっていう一言ですね。はい、それが30年前ですね。
今まで数々の沖縄音楽をリミックスしてきた DJ 笹さんですが、個人的に特に思い入れのある曲やアルバムなどはありますか？
102枚ほど CD でささかれ CD あるんですけども、あの自分で作った中で、ちょっとコラボになるんですけれども、琉球ディスクのお兄ちゃんのテスシ君というのがいまして、で彼がもうガリッガリのテクノなんですよ、アレンジが。で自分はレゲエだとか、そういう南国のちょっと緩い系が大好きなので、ちょっとテクノとレゲエをミクスチャーした CD を作ろうぜって話をして、でビギンさんと同じディレクターのもと、定築レコードから、沖縄テクノレゲエっていう CD を出しましてですね、はい、で歌は伊是名島出身の島みずきちゃん と、与那国出身の与那歩ちゃんに歌ってもらって、これがねめちゃめちゃねいいんですよ。これが今まで作って102枚の中で1位かもしれないですね。そんくらい大好きですね。あとタワーレコードの当時の古田さんという店長さんいたんですけども、古田さんがなんか童謡、沖縄の童謡とか子守唄とかわらべ唄とかをなんか笹さんにアレンジできないですかねって言われて、でチュララバーズっていう CD を作ったんですけども、これもね、あの気持ちいいです。自分でライブでやってても気持ちいいですね、ここら辺が好きですね。あの嫌いな CD もあるけど、それは言わないということでお願いします。
DJ 笹さんは音楽活動以外で普段どのように過ごされているのでしょうか？
音楽以外の時間はですね、僕はあの釣りが大好きなので、もう特に最近はもうコロナでほら亡くなる人もいるじゃないですか、ということを考えると、なんか今度行こう今度行こうって今度がない可能性もあるので、もうやりたいことは全部やってからいつ死んでもいいようにしようと思って、釣りもまた最近、昔からやってるんですけど、やったことない釣りとかにチャレンジをしていまして、で先日は奥多摩のですね、川多摩川のちょっと支流に入っていって、イワナを釣りに行こうつって、で地元のガイドさんついてもらってで行ったんですけど、もう過酷で、もう岩場を本当にねボルダリングみたいにこう上り下りしながら上流に登っていくんですよ。ちょっと死を感じたぐらい過酷な釣りでしたね。はい、であとこの間は北海道のですね、あの道東になるんですけども、サロマ湖の周辺で、あの今鮭が上がってるから釣りに来ませんかというですね、ホタテ漁師の青年から連絡があって、行きますって言って、あの2泊泊めてもらって鮭釣りに行きましたですね、はい、で昼間は漁港でチカとニシンっていう、北海道の魚なんです、それを山ほど釣ったり、であと鮭を8本釣ったりとかですね、で腹さばいて、白子とイクラを取ったりとかですね、はい、そんなことをやってきましたね。そうですね、だから今は音楽以外の時間はその釣りだとか、あの釣りの時間が多いと思いますね。はい、
今回ワンナップタイムのオープニング曲も DJ 笹さんに作っていただいてるわけなんですが、その際にこだわった部分など教えてください。
三振の音をですね、今いわゆる完全に生に近いような音源が出ていて、生三振シンセみたいなのがあるんですけども、今回それを使わずに ちょっと硬い三振の音でちょっとテクノに合うような音色にして、まあもちろん琉球音階入れながら、でも琉球音階だけど和音はちょっと西洋風というか、そこら辺のちょっとコラボをさせながら、ブリブリしたのを作ろうかなと思ってます。生の三振をサンプリングしたんだけど、それを再生させるアプリが生っぽくならないのがある。わざとというか、うん、それでやるともうガキガキガキガキのさ三振が結構ナチュラルなのがあって、うん、それはもうなんていうかな、こう音程ごとにあのサンプリングされてるやつで、うん、すごく滑らかに聞こえるのとあるんで、こっちはね本当に生を弾いてるようにしか聞こえないなんですよ。でもこの方はもうカキカキカキカキする。
そっちで
やろうかなと今回は、はい。
今後の音楽活動の方向性や展望などお聞かせください。
あ、もちろん一人でアレンジだとかすることも多々あるんですけども、やっぱり他人というか第三者とコラボすると、あの自分の想定したものができない、いい意味で。それがあるんで、ちょっといろんな人とはコラボしたいなとは思っていまして、で今やってるのはその伊是名島出身の入江俊一くんという歌三振奏者と、そのちょっとチルアウト系というかアンビエントヒーリング系 の、 あの沖縄民アレンジを、作っていまして、これ YouTube チャンネルもあってですね、あのずっと流してるんですけども、これもそういうアンビエントヒーリング系はすごく心地よいのでね、そういうのもやりたいですし、で今年の夏はかりゆしビーチでもあの DJ ができまして、それも3日間連続で DJ やったんですけど、まあまあとっても楽しかったんで、それでアッパー系もやっぱり作っていきたいなと思ってるんで、もういろいろやりたいことはあります。だからいろいろやっていきたいと思ってます。
お届けしたのは DJ ササ&オリオンビーツタンチャメイでした。はい、ということでね、今日もあっという間の、はい、ね、うん、お時間でしたが、
はい、
やっぱりね、ササヤンにインタビューができたことが本当嬉しかったですね。
はい、嬉しいですね。もう大好きですからね、DJ ササさん。
ね、実際にもうね、ササさんに会って、うん、やっぱコバさん、はい、嬉しかったのかな。
もう緊張しましたし、うん、もう、終始挙動不審でしたね。
そうだね、終始挙動不審だったね。
でね、今回そのほら、番組のオープニングからエンディング作っていただいたりとか、うんうん、まあ、実際にお会いしたりとか、はい、いやー、もうね、本当最高でした。
そうですね、
はい、
ぜひまたこれもね、裏番組のところで、はい、私たちのササヤンとのトークもね、裏話もありますので、はい、ぜひ皆さん聞いていただければと思います、はい、ということで来週のワンナップタイムは第31回特集、首里城祭琉球文化を現代へになります。琉球王朝の都であった首里の文化に触れることができる秋の一大イベント、琉球王朝時代の琉球王朝絵巻行列は祭り最大の見せ場だそうです。国王、王妃、殺風師、伝統芸能行列、琉球王国の文化や伝統を現在に伝える催しです。11月10日水曜日21時からギノワンシティ FM と11月13日土曜日17時から FM 那覇で放送となります。それではまた来週もお楽しみに。いやーさーさ、まったねー。沖縄を深掘り、
ワンナップタイム。